はい。もしもし？今起きた。あれ？今日は、どこ行くんだっけ？え？あ！ボードゲーム買いに行くの？わかった！すぐ準備していくから、待ってて！ホラボド！
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ひかりんです。
ひばみです。
イエーイ！イエーイ、ブリブリブリって言ってるやん。
ん？何？いや、これはゲームマの準備ですよ。
いや。
あれなんか、デジャブ、あれデジャブですよね、これ。
ちばみさん、
はい、
ネタ仕込むんはいいけど、早く言わなきゃっていうので、そこをゲームもの仕込みますね、じゃなくて。え、なんですかみたいなくだりあってからそうです。言いたい気持ちが先行しすぎ。
気持ちがね。
いや、もうブリブリブリじゃねえ。もういいって。
作業はどうですか？
何の作業やねん。それ何してるの？
ですね、これ、ゲームマの新作のカードの角を丸めております。
カードの角を丸めておる。
あ、はい。角丸ですか。
角丸くんでカットしてるってことでしょ、
はい、そうですね。業務用角丸くんで。
あらーっていうかもう収録始まってるんで。
え？
もういいよ、もう。腹立っていいな。リスナーも腹立つから、はい、そこまで。はい、そこまでね。はい、終わり。はい、片付けて。っていうか、もうわざわざ持ってこないで、こんなもん。ネタにしたい、今分かった
けど。リアリティを受
けて。そうですよ、う
ん。ということで、久しぶりのチパミさんが東京の1ヶ月半ぶりのね、登場で。
そうですよ。
最近どうですか？まあ、聞かなくても分かりますけど、チパミさんはもう準備でお忙しいようで。
はい。
はい。もう、大変ですね。
うん。どう大変か言えや。眠いの？
いや、もう眠たいです。ずーっと睡眠不足ですし。
ああ、そう。
だって、角丸したり、今日愛したり、角丸したり、今日愛したり、漫画描いたり。
もう大変というのも、今度のね、ゲームマーケットで、出版されるんですよね。
はい、そうなんです。私、ちばみは、あやのるみさんっていう相方の人と、二人で、ボドマンというサークルをやってるんですけれども、
はい、
ボドゲ漫画と新作ゲームを出します。
おぉ、なるほど。
すごい。
で、その新作のゲームとなるもの、はい、これを今、かどまるくんやってる。
そうです。
いや、大変な中来ていただきまして、はい、でもね、この番組はですね、まあ、そんな作業しながらできるような、黙っちょろい番組じゃないんだ。
無理にってできないんですね。
そうなんです。なので今回もね、しゃかりき頑張っていこうかなというところなんですけれども、
はい、
最近なんかありました？カオリンさんは。
カオリンさんは最近、ほんとつい先日旅行に行きまして、まあ、そこでボードゲームをすることに成功いたしまして。
珍しい。ボードゲームするんだね。
はい、するんです、するんです。うん、するんだね、するんですよ。
誰のボードゲーム借りてった？
私が買ったものです。私のものです
ね。買ったりするんだね。
するよ。今回何かやる機会があるなと思って、なんかいいのないですかって、もみさんに聞いたんですよ。
は
い、
突然、
はい。突然。
よく来るんですよ、こういうやついるんだよ。
え？
なんかもうほんとカオリンさんだけに限らず。
はい。
なんかボードゲーム詳しいらしいや、なんか教えてや、みたいな来るんですよ。
いや、だって
しかも日頃連絡取ってないやつに限って。
いや、もみさんだってボードゲームキューピーとしてね。
いや、はい、んで、じゃあこれとこれみたいなね。
はいはいはい、
どんなメンバーだったらこれとこれみたいなんでね、送って。はい、で、何の音沙汰もない、それから。
音沙汰もないんですか？
そいつらは。
いや、もみさん、長文すぎたんじゃないですか？
ふざけんな、もう。ケタ関係ない子は言えよ。
まあ、確かにね、それが
ね、
いいか
い。でも、カオリンさんはね、わざわざ連絡してて。
報告いたしました。
受けたらしい
じゃん。すごい、その時に、
はいはい、
デクリプトっていうゲームを紹介していただいて、
スゴロクセン屋さんのね、はい、日本語版。
私は全然プレイしたことなかったんですけれども、
うん、
まあ、それを持っていったら、まあ、盛り上がる。
え、それはメンツは？
メンツはですね、男3人、お姉3人ですね。
ほら
ほら、はい。
わー
わー、はい。しかもですよ、温泉に入った後の。
あら、
あら、
浴衣の。
浴衣で。
はだけて。
はだけて、
あら、
まあね、そんな空間で、
はいはい、
やっちゃったわけですよ。
ノーブラデクリプト。
はい、デクリプト。
すごいね。
あ、盛り上がりましたよ。最初、ちょっと説明の部分で、うん、まあ私にちょっと至らないところがあって、うん、なんかみんな、みたいな感じになったんですよ。
あ、まあ、あれちょっと難しい。
うん、そう、デクリプトのインストめんどくさいんだよ。
なんかこう、すっごい微妙そうな顔をされて、うん、絶対面白くなさそうみたいな感じだったんですけど、うん、まあやったらすごかったです。
は
いはいはい、え、何これ面白い！
ギャップもいいよね。
うん、もう一回やろうみたいな。で、メンバー変えてやろうとか。
嬉しかったです
。はい、嬉しかったです。本当に嬉しかったです。
ありましたね、香
織
さん。
もみさんのおかげですね。
いやいや、もう本当苦しゅうない。本当に。
あらら、
うん。ちゃんと言いました？これね、もみさんって人が教えてくれたんだよって。
うん、
何自分の手柄にしてん何自分がや、
うん、
知ってましたみたいな。
うんうん、
こういうとこ。
いやいやいや、だって、誰ってなるじゃないですか。誰ボミってって。
カオリンさんってね、人から聞いた話をさも自分の話のように言うんで、たまにしかも言った人にそのまま言っちゃうことがあるから。ダメなんだ。
いやいや、ね、だってモミさんって誰ってなるじゃないですか。
いいやじゃ
あ。そこの説明もめんどくさいし。
コラボドのこともいいやつい
で。黒だけだよって終わっちゃう。
なんでやねん。よっぽどだよ。
はい、まあそんな感じで、非常に楽しい週末を過ごさせていただきました。
うん、なるほど。
はい。
まあよかったですね。
よかった。
そんな、今回のホラボド、はい、もう早々にですね、
はい、
コーナー行っちゃおうかなと思うんですけれども。
はい、はい、はいですね、今日は。
そうですね。
今回のホラボドはですね、通常回において特別企画。
は。
ボドマン作新作紹介。
お。
プラス、ゲムマの歩き方をみんなで考えよう。
ありがとうございます。
はい、ということなんですよ。
はい。
ゲムマの歩き方ってわかります？
ゲムマの歩き方？地球の歩き方的な。
あ、そういうことです。
あの、
今一度ゲームマーケットってどうやったら楽しめるのかなっていうの
を、
最近聞き出したリスナーのためにも、
はい。
そして、おさらいとして私たちのためにも、ちょっと考えようかなっていう企画。
うんうん、私もわかってないと思います
。そうでしょ？
はい。
っていうところをね、おさらいしたいんですが、それは後半としまして、
うん、
前半は、まず、こちらでございます。タイトルは？
タイトルはですね、陽気なハニーガールと浮気なシュガーボーイ。
うわーもう長っ。え、陽気なハニーガールと浮気なシュガーボーイ。
あ、そうです。
長いのにさっと言いました、
ね。びっくりしました。
まあ、これ、いわゆる、あれですよ、カオリンさん、
はい。
ポッドキャストを利用したバーターです。
うん、バーター。
バーターです。
バーターです。
バーターですよ。
はい、
バーターっていうのはね、あの、セット取引的な意味で最近は使われる言葉ですけど、要はね、はい、コラボドに出演する代わりに、はい、うちの新作も紹介させろや的な、
はい、
チュパミさんからの圧力による
もの。
そうですね。
もうすげえ言ってくるんだ。チュパミさん今度いつ出るの？いつ出演するの？って言ったら、
ええ、
いや、だったらこれ紹介させろや。ひどくない？
だったら紹介させるやろ。
ひどいよ、ね。
そうですね。ちょっとキャラ代わりにいただきたいなと。
なんでやねん。うん、というのは、まあ、大げさな言い方としましてね。
はい。
11月24日、25日に開催されます、ゲームマーケット秋においてですね、少しでも、
はい。
ハニシュガの、ハニシュガの、
ハニシュガの
魅力を伝えておこうという。
はい。はい、
まあ、チュパミさんへの仮作りです、これは。
はい。
これ仮なんです
ね。そらそうだ。
今作っておこうっていう。
そらそうだ。私だっていろんなゲーム紹介したいのに。といっても、このゲームもね、面白いという噂の、
はい。
はい。
ルミさんと、
はい。
チュパミさんから聞いておりますので、
はい。
これを、遊んでみて、はい、少しでも、
はい。
少しでもね。
少しでもね。
少しでも参加
してね。
役に立てればいいかなというところですけど。
はい。
まあ、制作サークルはですね、先ほどもあったように、ボドマンさん。
はい。
はい、今回はもうボドマンのみ。う
ん、あのですね、今回は相方の綾野さんが関西で、私、チュパミが関東で、テストスレイ、テストプレイ。
テストスレイ
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 何やねん、それ。
テストプレイをしまくって、
はい、
出来上がった、この産物です。
なるほど。
離れたところで。
はい。
ゲームジャンルは？
ゲームジャンルは、ワードゲーですね。
ワードゲー？
はい。
大喜利ではないの？
大喜利ゲーム、うん、そうですね。
どっち？
大喜利。
はっきりしねー。
あんまり大喜利って言っちゃうとね、なんか嫌悪感を示してる人もいるんだなって。
なるほど、その気持ちわかりますよ、うん。最近大喜利ゲームね、もう、まあ3、4年。
うん。
まあゲームも半分品増えてきましたし、
はい、
大喜利苦手っていう人もやっぱ多くいらっしゃいますよね。
よやっぱ大喜利って自由度が高くて面白かったりする分、
うん、
全然答えられない人とかもいますよね。
ちょっと苦手な方はそうですよね。
そうですよね。うん、で、そのプレイヤーの中に、そういう人が一人でもいると、気を使って遊べないっていうことにもなっちゃう。
ああ、じゃあもうこれは典型 定的な大喜利とはまた違う。
そうです。これは、皆さんがだんまりする瞬間がないように頑張りました。
あ、
お
ぉ、いいじゃん。
すごいですね。
それ聞く限りだといい感じなんです、
うん。ありがとうございます。
あら、実は私もまだ遊んでないんですよ。
あら、そうなんですか。
カオリンさんも遊んでないでしょ。
はい、遊んでないですね。
じゃあ、いつものですね、今日はカオリンさんに言ってもらおうかなと思います。
はい。プレイ人数は3人から7人。プレイ時間は10分から15分。対象年齢は12歳以上となっております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。お
あら、7人まで遊べる。
7人まで。
お、じゃあここはもう、ルール説明を。
はい。
殿下の宝刀、
ちばみ
さんの方から。
はい。殿下の宝刀出ましたね。
いや、ほんとすごい緊張して
フェード芸の天才児と呼ばれている。
こちらはですね、陽気なハニーガール、キャッシーを一人決めて、はい、それ以外の人は、
うん
浮気なハイスクールのボーイとなります。
キャッシー、
はい、
つまり外人、
はい、そうです、
おー。
アメリカンハイスクールをちょっと思い浮かべていただいて、
テーマもそういうものなんですね。
そうなんです。ちょっとストーリーがあって、まあ、君たちはとあるハイスクールのボーイです。
うんうん、
で、陽気なハニーガール、キャッシーが気になる今日この頃。でも、君たちには、ガールフレンドがいます。
え？
え？
はい。
気になるのに？
そうです。はい、まあ、ハイスクールのボーイなんで、ちょっとね、浮気心も出ちゃったりとかします。
クソティーンエイジャーで。
そうです。で、キャシーを口説きたいんですけど、うん、もたもたしてると、君たちのガールフレンド、勘がいいガールフレンドが怒ってしまいますと。
あらあら。
はい、
なので、ガールフレンドが怒る前に、キャシーを口説いちゃいましょう。っていうゲームです。
面白いポイントですね。
うん、
もう単純に好きな子を狙うんじゃなくて、うん、
はい。
自分にはガールフレンドがいると。
そうです。
いる上で、ちょっと気になっちゃうみたいなね。
でで
ですね、
うん、
ゲームの手順としては、一人キャッシーを決めますと、
うんうん。
ハイスクールのマドンナ的存在、キャッシー、ハニーガールですね。
はい。
を決めて、で、それ以外はボーイとなります。
はい。
で、ボーイとなった人は、この口説きカードっていうものがあるんですけれども。
口説きカード、
はい。口説きカードには何が書かれているかと言いますと、こういったカタカナ語がいっぱい書かれてあるんですよ。
カタカナ語、
はい。まあ、例えば、ハニーとか、ハリウッドスターとか、ホットドッグとか。
ホットドッグ？
ホットドッグ。
で、それを使って指定したシチュエーションカードですね。
うん、
で、そのシチュエーションカードをハニーガール1枚選んでいただいて、うん、そのシチュエーションに沿ったカードを出してハニーガールを口説くと。
なるほど。お題に沿って回答しろよってことですね。
うん、そうです、そうです。
うんうん、
まあ、例えば、あ、はい、キャッシー、なんだか調子が悪くてね。君がほにゃららしてくれたら元気になれそうなんだけどと。
なるほど。
で、それを手持ちのカタカナ語などを使って答えます。で、整った人からはキャシーに対して、はい、キャシーって声をかけると。
手を挙げるわけではなく、
うん、
はい、
うんうん。
はい、キャシー。
あ、じゃあもうこのゲームはロールが大事ですね。
おー。
そうです。
うん。
ボーイが全員答え終わった後に、
はい、
キャシーが一番素敵なボーイを選んでください。
おー。
めっちゃシンプルですね。
うん、そうです。
ちなみに手札は何枚あるんですか？
手札は5枚ですね。
5枚、5枚のうちから1つだけで答える。
いや、何枚使っても OK です。
何枚使ってもいいの？
はい。
じゃあ5枚全部使って言ってもいいってことです
か？なるほどね。これじゃあ接続詞は自由なんですね。
そうですね。
ああ、なるほどね。
わかりましたよ。じゃあ早速やってみますか。
はい。
こういうのはね、遊んでみないと。
そうですね。
遊んでお届けしないとどれぐらい楽しいかなんかわかんないから。
はい。
はい。で、あとですね、手札は、キャッシーがシチュエーションカードを読むまで見ないでください、
ね。ああ、そうなんですね。
これは公平に。
うん。
唐突に上がるお題に対して、スピード系でもあるわけですね。
そうですね。
わ、
う
ん、かりました。じゃあ、レッツプレイ！じゃあまず、キャッシー役は誰がやるんですか？
じゃあキャシー役は
私カオリンでさせていただきます。
キャシリンで。
はい、キャシリンで。
おー、
はい、
でお題はまだ見せないんですね。はい、あら、ドキドキだわ、
はい。
これスピードですよね。
はい。
はい。
早くできた方から。
そうですね。で、まだ手札で見ちゃダメですよ。
はい、わかりました、
はい。
キャシー役のカオリンさんは読み上げてください、シチュエーション。
はい。はい、キャシー、君をイメージした歌を作ったんだ。聞いてくれ、何々。これ歌のタイトルですね。
歌のタイトル。もうこれは作っていいんですか？
はい。で、じゃあ、それで読み上がったらスタートです。
はい、歌を作ったんだ。歌か。
どうしようかな。
いや、ちょっと手札がだいぶクレイジーなんですけど。
あ、
はい。はい、キャシー。はい、キャシー。はい、キャシー。
じゃあ、コミさん。
はい、キャシー。君をイメージした歌を作ったんだ。聞いてくれ。変態的ベーコンステーキ。
ただのディスや。
ただのディス。
ベーコンステーキ？どういう意味ですか？
いや、敬語？そういう関係？
いや、もうなんかちょっと逆に遠い感じ。
あ、先輩かな、私。私もしかしたらキャッシー
と敬語使っといた方がいいかな、この人みたいな。
あ、ちょっと距離取られた。 やばい。
コカドさん
で君をイメージした歌だよ。当然君は非常にセクシー。みんなからも人気じゃないか。でも私はそのセクシーがどんなものか紐解いたんだ。そんな時に私の中に想像がついたのが変態的ベーコンステーキ。ちょうどいいと思うんだよね。君のボディラインに。
ちょうどいい。私のボディライン。ベーコンってこと？
そうよ。
うんうん、わかったわ。うん、ありがとう。
チュパミーヌもそう思うだろ。
うん、ありがとう。
モミーヌはいやらしい目で見てるね。
その通りだ。
サンキューボーイ。
あ、終わった。サンキューボーイで終わります。はい、はい、キャッシー。君をイメージした歌を作ったんだ。聞いてくれ。グッドルッキングアウェイハート。
何それ？グッドルッキングアウェイハート。
ちょっと、ちょっと紐解いて見てほしいんだけど、
う
ん、
まあ。グッドルッキングは、まあ、やっぱり見た目がいいんですよ。
はいはいはい、はい、
はい。美貌のことですね。で、アウェイハートっていうのは、ハートが遠いっていう。
私のハートが遠いなって。
イコールクールな女だよ。
なるほどね。ね、
もっと近寄ってほしいという。
落としがいが、
すごい深い深い。
落としがいがあるなと。
はい、あら、いいじゃないですか。
それは深いわね。ロードバリに長い曲になりそうなるほど。
なるほど。
はい。出ました。
サンキューボーイですよ。
キャスがどっちかを選ん
で
ください。
クールだったかってことですよね。
どっちがクール？
チパミさんね。
ありがとうございます。
変態的ベーコンステーキ。
あれがベーコンステーキじゃん。
めちゃくちゃええやんけ。できたと思ったのに。
ベーコンステーキって何？
いや、だからもう言ったよ。
っていうか何？
もう言わせんなよ。はい、では続きまして、キャッシー役は、これ時計回りでいいんですか？
はい、時計回りで、OK です。あ。
なるほど。続きまして。
はい。
じゃあ、チョコミさんが。
はい、キャッシーやりまーす。
はい。
お題読みます。はぁ、キャッシー。何か困りごとかい？みんなから、ほにゃららって呼ばれてる僕に任せて。
ほにゃららって呼ばれてる。あ、これは自分、つまり男性側の話ですね。
そうです。
みんなからほにゃららって呼ばれてる僕に任せて。
はい、はい、
はい。
はい、キャッシー。何か困りごとかい？みんなから、ローションエンジェルって呼ばれてる僕に任せて。
ローションエンジェルよく出しましたね。
声は癒やしに聞こえないわ。
いやいや、そういう感じ。
サンキューボーイ。
そんなことない。
いやいやいや、喜んでんじゃねえよ。ローションエンジェルって呼ばれてんの？
ないことも一発解決。
一発解決。
スルッと解決。
はい、キャッシー。何か困りごとかい？みんなから、ラブ&ヘッドショットデスティニーと呼ばれている僕に任せて。ラブ&ヘッドショットデスティニー。
なんか、この世の終わりが
めちゃくちゃかっこいいでしょ。
めちゃくちゃかっこいいのか、めちゃくちゃダサいのか。
ラブついちゃってる。
デスティニーとだよね。
いいでしょ。
サンキューボーイ。
ヘッドショットしちゃうんだよ。恋愛において、相手を一撃のもとに落とす。
はい、
しかも、運命を。貫く。
ラブの運命を。
そんなあだ名で呼ばれてる、こんな、モミーヌをほっとくなんてない。
モミール。
モミール。悩んじゃう、悩んじゃうけど。
どうだい？
ローションエンジェル。
いや、もう、いやいや。
ローションエンジェル
って来るわ。このゲーム、下ネタのゲームなん。ホットドッグとかさ、テッカテカとかさ。
それは、ローションとかさ、切った手札、切った手札に、うっっていうのが。
ちょっとシチュエーションによったら、また違ったような使い方ができるんですよね。うん、ホットドッグとかも
リアル。いやーでも面白い。白いね、なるほどね、
はい。
正直想像してたよりは面白いです。
そうですね、ちょっと。最初どうなるかなって思ったんですけどね。
こういったタイプのゲーム、言ってもやっぱりロールする上で、無理やりテンション上げて、頑張らなきゃみたいな気持ち、私とカオリンさんありましたけど、いざやってみたら、わー、なるほどね。
あ、そう。
選定がすごくいい。
ありがとうございます。
ふふってなっちゃう。
いいじゃないですか。で、その中でも普通に永遠にとか、打天使っていうワードもあるし。
ね、セクシーとか、使いやすい言葉も。
あ、ピーチとかこんなんも、合わせ方によってはだいぶ変わってきますしね。
そうです。その合わせ方によってはんってなるような言葉を中心に、
うん、わ全然前世からとか書いてますよ。これ大丈夫
大丈夫です
よ。これ大丈夫でしょ。
いいじゃないですか。ムクムクもあったりして、ベチョベチョとかもあるし、
ジューシーとかね。そうあるとしたら、スティックとかもあるんですよね。なんかね、
あ、
スイングとか、
あ、これやっぱこれだよ。
カオリさんワーカーとか、
これがルミさんとチュパミさんがやってるだけあって、
さすがですね。
ワードのチョイスがもう抜群だ、
はい、ありがとうございます。
抜群 にボケやすい。
そうなんですよ。あのね、今回こだわった点としては、うん、補助輪をどこまでつけるかっていうのを、うんうん、こだわってるんですね。
うんうんうん、
あの、大喜利めちゃくちゃ好きなんですけど、うん、私とルミさんって結構得意な方なんですよ。
うんうんうん、
だから、ちょっと厳しめな大喜利で自由度が高い大喜利を最初作ろうとしてたんですね、
うんうんうんうん。
でも、いろんな人とやれる上で一番楽しめるやり方っていうのは、補助輪を適度につけるってところかなって思ってて。
うん、
で今回それを頑張りました。
あらー、いや、程よいと思う。
程よいですよね。
うん、これはお世辞抜きで良かったですね。
はい、面白かったですね。
いや、ここに来るまで結構いろいろありまして、あの、セリゲーになったりとか。
なんでセリゲーやねん。
すごい、この人は想像できない、セリゲー。
そうだろ。そう、
カルタゲーとかセリゲーとか、うん、もう、はいはい、ほんまいっぱい試したんですよ。
死体の山ですね。
そうですね。6月からずーっと試して、やっと出来上がったら、
6月から、
はい、
意外とそんなにかかってねえ
の。テストプレイヤーの回数はめちゃめちゃ多いですよ。
あ、そうですか。
はい。
いや、よかった、
う
ん。はい。
ありがとうございました。
面白かったです。
こちらがおいくらですか？
はい、こちらですね、カード80枚、そしてチップもつきまして、
うん、
2000円でいかせていただきます。
あれ、あ、2000円、あの、チップもつく。
チップもつきます。
これはまあ、購入ですね。
購入ですね。
はい、というところが、陽気なハニーガールと浮気なシュガーボーイでした。
はい、
ありがとうございます。
ハニーシュガーということで。
ハニーシュガー。
はい、はい、略してハニーシュガー。
今これ予約も受付中ですもんね。
はい、予約結構いただいててすごい嬉しくて。
あら、よかったですね。うん、他にはなんか半分ないんですか？
はい、こちら、ドドン。
なんだ？
はい。
重い、鈍い音がしましたね。
鈍い音が。
今回、ボドゲ漫画も作ってまして、
はい。
で、ボドマンで頒布する新作ボドゲ漫画。
うん。
ボドコイ。
ボドコイ。
うん、ボドコイ。
それは、何ですか、冊子ですか？
そうです、漫画です。
うん。で、手元に今ないんですね。
ええ。
だから今、携帯ドーンって置いたの。ドカーンって
置いたの。その時にはかなり重かった。
相当なページ数になるとこだった
ね。辞書、A1 辞書。
大丈夫かなと思
って。ボドコイっていうのは、うん、もうその名の通り、ボードゲームの恋ですね。
なるほどね。はい、恋愛漫画だと。
そうです。
これまでのボドマンの中であったものとはまた別の路線。は
い、全然違う路線で、まあ、2人がちょっと書きたいものを書こうっていう話をしていて、で、ボドコイっていうのは、まあ、いわゆるべったりしたカップルものじゃなくて、
うん、
あんまり恋愛は得意じゃない主人公で、うん、彼女いない歴4年のマメオが主人公ですね。
お
で、ボドゲを通して好きな人ができて、
うん、
もがいていく物語です。
なるほど、いいじゃん。
で、綾菜さんからのコメントとして、
はい、
ボドゲにおける男女間のありそうな小ネタを織り交ぜつつ、ほのぼの楽しめる作品を目指しました。ボドゲをしていて少なからず異性と関わることはあると思うので、恋愛に限らず異性とのやり取りで共感できるって思ってもらえれば嬉しいですとのことです。
はい、なるほど。そちら出展するのは、
出展するのは、24日の土曜日です。
土曜日、
はい、
ブース番号は
F30。
F30、
はい、
なるほど、ぜひ来ていただけたらなと思いますよね。
はい、
この群雄割拠の中、
そうですね、
果たしてどれだけ頒布できるのか、これが売れ残るともう私とカオリンさんにガリガリでぶつけてきますからね、はい。ストレスを
バンバン、
バンバンぶつけてきますからね。
はい、私有宅もやってますので遊びに来てください。
そうなんですね。あ、じゃあこれ遊べるんですね。
うん、そうなんですよ。しかも、私有宅にはなんと、はい、イカラジのイカさんが、
はい、
金髪でいます。
金髪でかい。
金髪
大丈夫か、本当か。
はい。あの、やっぱりあの、ハニシュ側はね、あの、アメリカンな話。
なるほどね。
なるほど。
アメリカンな、
はい、
ゲームなので。
という、ダイレクトマーケティングが一段落つきました。はい、そんなところで、
はい、
やっと、ここから特別企画、
はい、
ね、先ほども言いましたけれども、ゲームマーケットの歩き方でございます。カオリンさん、すでにここの時点で収録が今56分、
驚きでございます。
56分撮ってますからね、はい、もうやだ。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
大変、
いやー、助かりました。
でもリスナーの方からしたらね、はい、こちらをメインで聞いてくださってるっていう場合もありますから、ちゃんとテンション上げて、ここからもちゃんとテンション上げて
ますよ。そうですね、まあ、ここからもですね、頑張ってね、
たとえそうだとしてもツイッターではつぶやかないでください。傷つく。
まあ、もう私たち何度も参加して、私に至ってはですね、もうプレスとして毎度会場を駆け回っているボードゲームフェス、うん、ゲームマーケットでの精一杯楽しむ方法っていうのを今一度おさらいして、
うん、
ホラボド的に紹介しようという企画、ここ大事よ、うん、ホラボド的にだから、世間一般がとか言ってませんからね、
はい、
そこはあくまで了承した上で聞いていただ
けた。そうですね、我々が楽しめる、
そうそうそう、そうですよ、うん、で言うと、はい、チパミさんはまあ出展サークルとして、はい、そしてカオリ リンさんはそのお手伝いとしてゲームマーケット参加されましたよね、はい、これまでもね、
う
ん、
そうですね、
そうですね、
楽しかったですこれまでも、
うん、楽しかったです。
もう行けるものなら毎度行きたいって思うわけですか。
はい、思うんですけど、うん、私でもあのお手伝いだけじゃなくて自分でただ一人で行ったこともあるので、
あら、
ま、その時にいつも思うのはなんだろう、この行ってないところがあったりとか、結局なんか
そうですね、
はい、
う
ん、意外とふわっとして終わる時もある。
あ、そういう方多いと思いますよ、
は
い、
うん、
やっぱりそのカタログとかを買っておいても、うん、あまりにもページが多すぎてとか、
はい、そう買って見るんですよ、見て、うん、あここ行きたいなとかなってるんですけど、
うんうん、
なんかこうあれここ結局行ってないなとか後で聞いたらここ行けばよかったなとか、
あら、
うん、
わかります。
そんなカオリンさんのためにも、はい、今回はちょっと私からのね、はい、いろんなプッシュを聞いていただけたらなと思うんですけれども、うん、まずですね、そもそもゲームマーケットとは何ぞやと今一度言うと、1年に東京、大阪で計3回開催されますアナログゲームにジャンルを限定した大型有料イベントです。そう、有料イベント、
はい、
入場にお金はちゃんとかかりますからね、そこは分かっていただいて、うん、で主には同人創作サークルによるオリジナル制作のボードゲームとかグッズ販売、まあサプライですねがあって、さらには大手企業個人経営のボードゲームショップによる輸入新作のいち早い販売やプロモーションイベントも盛大にあったりします、
うん、
そう、これ同人イベントでしょっていう風に言ったことない方に言われることはあるんですけど、実は企業なんかもここにがっつり落とし込んで新作用意してたりとかしますから、超メインどころですからね、
う
ん、で実は第1回が開催されたのはですね、2000年4月、来場者は400人でした。
はあ、そうだったんですね。
それが今ではもう2日間で2万人ですよ。
わ
あ、えらいことでしょ。
400人が2万人。
ね
え。で、開催するたびに来場者がぐんぐん増えてますから。
うんうんうん。
で、私も参加するたびに、ボードゲーマーってこんなにいるのって。
ねえ。なんか地下から湧き出てきたって。
そう、改めて驚かされる。いや、ツイッター界隈で見てる人さ、いっぱいいるけど、はい、やっぱサイレントっていうのはめっちゃいて、はい、っていうのは驚きますよね。うん、で今言ったようにですね、ビッグサイト開催では土曜日と日曜日で2日間あるんですね。で客観的に見て土曜日はフリークが集う本気日で、日曜日はファミリーでもゆったり満喫できる予備日的な印象だったんですが、
はい、
最近はそれも変わってきまして、
うん、
有名サークルや中古販売をうまく分配されていて、日曜日のみの特別なイベントもあったりするので、どちらの日も本気日になってきてるんですよね、これがね。
ぶっちゃけで言ったら、あのボドハンは日曜日の方が売れましたからね。
あ、そう、
前回
そうなんですよ。多分ゆっくりと足が止めていただいた
なるほどね、確かに確かに、土曜日はみんなわーって人混みも多いんで、ガーって買い漁る感じですけど、日曜日はねまったり週も含めて見れますから、そういう意味でも良かったんですけどね。でも今回まあ秋、まあ見る限り日曜日も相当激戦になりそうだなっていう予想です。はい、ではですね、コラボド的ゲームマーの紹介として、まず準備編、
はい、
準備編ですよ、
はい、準備が必要ですね。
まず大事なことはゲームマーカタログを買っておくことですよね。
あ、大事。
これなぜ買っておいた方がいいかというと、入場チケットがついている、
うんうん、
でこの入場チケットを持ってして入るのでスムーズに入れるんですよ、
うん、
そしてカタログ買えば当然、うん、ブースの情報は網羅して載っているわけですよ、
うん、
でもこれが古いんだ、
う
ん、
ああ、そうですね、これあの9月の中頃ぐらいにカタログの締め切りが来るんですよ。だからその時点で出来上がっているものしかないので、
うん、そうだから場合によってはカタログに何々出しますって載せてるけど実は落としてる可能性もあるしね、はい、すいません間に合いませんでしたもあるし、逆に輸入品を取り扱ってるお店とかは、うん、カタログに載っていない商品っていうのを出してる場合当日当然あります、う
ん、ああ、あるんだ
っていうのもあったりするので、カタログだけではなく、
うん、
まあ、当然公式サイトっていう方もチェックしてもらうのがいいかなと思います、
はい、
で私はちなみに公式サイトチェック派です、
う
ん、こちらは基本的に正確な情報が手に入るんですよ、
はい、
公式サイトってみんなが投稿していくんですね、その都度その都度、うん、新しい情報ができたらじゃあ投稿しようって言って、例えば新作の、まあ、箱絵とかコンポーネント写真撮ってアップしたりとかっていうので、あ、じゃあこれ見た目いいから買おうとかね、
うん、
あとルールアップされたら、あ、これ読んで買おうってできるんで、やっぱりカタログよりそういった情報が正確に手に入るっていうのはゲームマ公式サイトの、まあ、利点ですね、うん、でもここもまたデメリットあって、
うん、
ページが多すぎるんだよ
そうですね。
わかります。私も見たことあるけど、ちょっと諦め。
諦めるでしょう。もう最近なんかあれですよ、やっぱゲームマのね、まあ1週間、2週間前になってきたら、はい、1日で3、4ページ後ろになるんですよ。3、4ページって1ページにつき、20投稿ぐらい上がってるんで、一瞬で後ろになってくから。
ね、なんか2日前の見た記事をもう一回見ようと思ったら、めっちゃ戻らないと見えなくて、あ、どこ
サクル検索を。あ、そうなんですよ。私も昨日の夜あげたんですけど、
うん、
あの、もう3ページ目にいます。
うわー。
水漏れちゃいますよね。
それはあるんですよね。うん、今、これをね、改善するべく、投稿限界数とかを設けられたりとか、そういうのもあるんですけど、うん、やっぱり直前になるとこれだけ頻繁に更新されてしまうっていうのは、うん、まあ、追う方は大変だなっていう。で、そこでの、うん、まあ、チェックのコツなんですけれども、ゲームっていうタグがついてるもののみ、追うっていうのがおすすめです。うん。新作のゲームのみが上がっているのが主に見れるので。
そうなんですね。
はい。そうです。時間がない方はゲームのタグだけで見てみてください。はい。そして、カタログ、公式サイト、もちろん来るのが、
ツイッター。
あ、そう、ツイッターなんですよ。ツイッターが最も新鮮。な情報が入る。
あー、ハッシュタグゲームマーとかで。
あー、それも、まあ、まあでもみんながやってるわけじゃないんですよね、ハッシュタグはね。
でもゲームマーで検索するともうゲームマー出店しますっていう。
これがね、
ユーザー名がね、
うん、公式サイト以上にキリがない。
もう満タンですよ。
ってなると、やるべきは、サークルとか企業とか注目すべきブースを絞って情報を追うと。なので今順番に言いましたけど、まずカタログを見る、気になるものがわかる、うん。次に公式サイトを見る、そこの情報がある程度正確にわかる、うん。その上でサークルさんをツイッターで検索する。この一連の流れをすれば、まあ当日に向けての情報戦っていうのは有利に動きます。で、次何すると思います？
よく睡眠をとる。
違います。
お金の準備する。
あー、お金の準備も大事ですね。かおりんさん分かっていらっしゃる。そう、その通りなんですね。よくありがちなのは、1万円の札を何枚も持っていく人。はい、うん、まあ当然たくさん買おうというつもりで用意するのは、それは大事ですけど、カードで買えないんでね。
うん、
困るのは、売ってもらえなかった時です。開幕ダッシュで行った際に、全部満札でやってると、あ、ごめんなさい、今お釣り出せないんで後にしてもらえますかってなることがあります。なので、千円札でたくさん用意しておく。で、可能だったら小銭なんかも用意しておいた方が千円よりも安いものは買いやすくなるので、っていうところも重要。ですが、私が言いたいのは、事前予約ですよ。そらそうです。やらないですか、事前予約。
一回ぐらい
ですか。あ、そうなんだ、はい。いや、もう私なんかもう事前予約で今すでに20近くやってますね。このタイミングで。
私も事前予約はやってますよ。ただでも、ゲームの情報がない時に事前予約っていうのはちょっと勇気
いりますよね。で、事前予約っていうのはそもそも、企業は、まあ、基本やらないですけど、サークルさんは結構やってますよね。これはですね、販売時の混乱を避けることと、どれぐらい搬入すべきかみたいなところを判断するためだったりするんですが、これがまず、まあ、ゲームマンにおける第一戦争なわけですよ。まあ、さっきチパミさんが言ったように、いや、ゲームの情報そんなに出てないのに予約なんか怖くてできないよって言うじゃないですか。でもここで足踏みすると、あ、すみません、もう予約分で完売しましたっていうのが、ゲームマンの2週間ぐらい前にもう決まったりとかするサークルさんもあるんですよね。人気だと、
そうだったらまた欲しくなるんですよね。
だから悠長に待ってる暇がない。
うん、
まあ、手前味噌ですけどね、以前にホラボドが出店した時も、予約開始しますってこの時間って決めた瞬間2分でバーンってね、予約も全部埋まりましたもんね。で、ゲームマ公式サイトが落ちるっていう、
まさかのね、
また方面に迷惑をかけましたけど、そういったサークルさんやっぱありますから、人気なところ。で、人気じゃなくても、数が絞られてるところ、例えば20個しかありません、30個しかありませんって作るの大変でしたみたいなところは、やっぱこれも足踏みしてるとあっという間に予約埋まっちゃったりするので、これは本当に戦争ですよね。で、じゃあ予約どれするべきかな、これが私的には一番伝えたいところでもあるんですけれども、まあもうゲームマのね、何度も参加してる方は自分なりにここのサークルさんがいいなとか、こういうゲームがやっぱりいいよねっていうのがある程度見えてると思いますが、そういうのが見えてない方はですね、まあフレーバーゲーとかノリゲーっていうのは基本的に おすすめです。
お、
意外でしょ。
意外ですね。
っていうのは海外品でノリゲーとかフレーバーゲーって結構壁があるんですよ、
うん、
やっぱり文化の違いがあるんで、
向こうの文化の
相性が強くそう、はい、出ちゃうんですけど、日本特有のフレーバーで来てる場合、
うん、
っていうのはやっぱりゲムマならではですよね。
あー、うん、でも確かにそうですね。例えばあの我流カンフー極めのロードとかも、
そうですね、極めるニョーロね。
ニョーロは
かなかったですね。
極めロードね、うん、とかっていうのも海外では考えられないでしょうけど、やっぱり日本ならではだし、うん、私たちも楽しめる、うん、でこういうのはやっぱゲムマ発信だったりするわけですよ、
う
ん、
そうですね、
っていうところはまずチェックするべき点としては私はおすすめします、
うん、
あとジャンルごとに分けて枠を選定する、
うん、
まあ当然ね、全部アクションゲーム買っても飽きちゃうじゃないですか、
うん、
じゃなくて、うん、あ、じゃあ今回のゲームマのトリックテイキングはこれにしよう、
うん、
アクションゲーム枠はこれにしよう、
うん、
バランスゲーム枠はこれにしよう、招待特権はこれにしようっていう風に、うん、まあ、たくさん買われる方はね、ジャンルで分けてみるっていうのが私はいいかなと思います、
うん、
これが飽きない工夫ですね、うん、でもし、あ、やっぱあれ買っときゃよかったなと思ったら、友達と話して、じゃあお前そっち買えよみたいなんで、ジャンル内でも分けて購入しておけば、うん、後でまた一緒に遊べますしっていう、こういうカテゴリーで分ければお小遣いの分もちゃんと計算できるからいいんじゃないかな。
なるほど。
そう。で、続いて大事な点。絵に惑わされない。
あー、あー、
あれ、これどうしたんですか。
いやーね、チコミさん。
ねえ、かおりさん。やっぱりあの、
思い当たる節がある。
ね、なんかあの、可愛かったりおしゃれやったり
とか、ね。そう、おしゃれやったりとかするとね、やっぱあの、惹かれるじゃないですか。第一印象ってやっぱ大事じゃないですか、なんでも。
うん、
めっちゃ可愛いとか、
うんうん、
めっちゃおしゃれ。
うんうん、
あー、その瞬間の感じとか。
そう、そう。全くプレイもしてないけど、
うん、
あ、いい感
じ。インスピレーションでも
いいですか、うん、はい。
あー、まあそうですね。当然、あ、そう。うん、難しいところですね、
うん、なんかこう綺麗に並べられてたりとかするじゃないですか、
うんうんうん、
そういうの見たりとかすると、
これ絵に惑わされないって私は言ってるだけで、はい、別に絵がいいものは面白くないって言ってるわけではないんですよ、
うん、
絵だけで判断するなってことです、
うん、
やっぱアートがいいからって、まあ、お金はかかってるでしょうねっていう、うん、でお金がかかってるってことは本気でしょうねと、
うん、
で本気ってことはそんだけ面白い自信があるんですよねっていう風に思いがちですけど、うん、いろんな事情があるんだやっぱサークルさん、
うん
うん、友達にすごく絵の上手い人がいたから出来上がったものもあれば、ちゃんとおさむさん、とりさんといった方々にお願いしてる方もいれば、うんうんうん、っていうもうほんと様々なんで、それは絵だけでは見れないっていうところですね。
あ、
でもな、ちょっと腑に落ちない。そんなあなた方に対して、じゃあもう一つ私が提唱するんであれば、私有台を旗から見るです。
ああ、
そう。
はい。
私有するのももちろん大事ですけど、ゲムマのサークル、これを全部私有するなんか不可能なんですよ。
うん、そうそう。時間もかかりますし、人もね、いっぱいで埋まってる時がほとんどですよ。
であれば、あれ、あそこ気になるな、パッと私有台見て、そこ見に行って、どんな感じで遊んでるかを見ることで、自分へのインスピレーションの足しにする。ということですね、
ほう、
やっぱ私有台を見るっていうのは一番 の、 その近道ですよね、遊んでる風景なので、
うんうん、
ってところで判断基準にすれば購入しようかな、購入しないでおこうかなって想像しやすいじゃないですか、
うんうん、
っていうところ。なので決して絵だけでは決めないようにしていただきたい、
はいはい、
そして絵が凝ってないゲームでもいいゲームめちゃくちゃありますから、やっぱり、
うん、確かにね、
うん、でそれでももうういや言ってる意味わかりますけど、それでも絞れないんですよ、もみさんっていう方、うん、もうそんな方はもう有名サークルのみをチェックしてください。
でもそれは結構大事ですよね。
うん、これは何がいいかって言ったら安定したクオリティです、
うん、
ゲームとして。
まあやっぱそうですよね。
そう、やっぱ背負ってるものが大きいので、うん、自分のブランドっていうものをちゃんと今後も大事に続けていきたいと思ってる人は、うん、安定したクオリティで仕上げてきてるっていう可能性の方が高いので、やっぱ有名サークルっていうのはチェックするべきですよね、
うん
うん、ただまあ後でもう購入できるっていうこともあったりするんですけどね、
うんうんうん、そうですね、
アマゾンとかイエローサブマリンさんなんかでも売ったりするのでっていうのも踏まえた上で、まあ、有名サークルもチェックしてみたりかなと、うん、はい、うん、っていうところが、まあ、大事な点かなと思うんですが、
うんうん、
でも準備もっと細かい話していいです、
うん、なんですか。
カバンは大きめのものを持っていく。
ちょっと思いました、
うん、
やっぱり必要なん
ですね。しかもいくつか、
いくつか、
いくつか、1個じゃダメです。1個じゃそらそうでしょ、何個買うつもりで行くんですか。
あ、でも確かにそうですね。
あなたたち知らないでしょ、ゲームマーケット会場の隅である、はい、ゲームマーケットオリジナルバッグどんだけ売れてるか。 か。あれ別にみんな可愛いと思って買ってるんじゃないですよ、多分。
可愛いでしょ。
それもちょっとあるかもしれないですけど、じゃないですよ。あれは、あー、こんだけ買おうと思って持ってった袋が足りなくなって、で、みんなそこで買って、めちゃくちゃ売れてますから
ね。かおりさんもちょっと応援当たる話がね、ありますよね。
ありますね。
あと、行ったことない人は知らない場合があるんですけど、はい、ブースで袋もらえると思ってる方いるんですよね。
ああ、はいはいはい。
袋ください。袋用意してないです。そらそうですよ。個人サークルなんかは特に。もう箱そのまま渡して終わりです。
そうですね。
もっと言ったら、ラッピングなんかされてないんで。
シュリンクとかもね。
そう。だから、ぶつけたらもうすぐ剥げちゃうんで、そら袋用意しておかないと、危険だよって。
そうです、ね、
手で持って歩くのって、
まあ、買うって決めてたのに、うん、意外にいたら大きかったみたいなことありますよね。
あれ逆もしかりですよ。
カバンに入らなくて、私もそれで、あ、入らないって言って、
あ、ツイッターではちょっとサイズがわからなかったりね。
そうそうそう、サイズ感がいまいちこう、あれ入らないって。
で、プラス言えばついつい買っちゃった系もある。
そうそうそうそうそう、う
ん、これもあと3つしかないの、もう買っちゃおうかな、あ、私ください、あ、僕これ買います、え、あ、じゃあ買いますみたいな。で、買ったはいいものの袋がないみたいな、でけーみたいなっていうのも起こり得ますから。だからいくつか用意して、うん、まあね、必要なかったらじゃあね、それはもう一緒に入れて運べばいいだけなんで、うん、別に重いわけじゃないですから。
そうですね、
やっぱ私もそれで実はバッグ買っちゃったりって、
ね、バッグは大事。あと、まあ、できたらやっぱ手提げバッグの方がいいですね、うん、入れやすいので。で、間違ってもキャリーケースはやめた方がいいです、うんうん、キャリーケースはいろんな人のやっぱり迷惑になっちゃうのと、うん、そこに入れる手間はすごく大変なんで、うん、結局はコインロッカーに預ける羽目になる、
うん
うん、だから手提げ袋をいくつか、
うんうん、そうですね、うん、しかもね、なんかあの発送しないといけないことがほとんどですけど、やっぱりあの持って帰ってその後の打ち上げ会でやりたい。
あ、そうですね、
すぐやりたい、
うん、
やっぱ家に持って帰りたいですよね。
そうですね、
はい、
物としてね、
うん、っていうところでやっぱ必要ですよね、
はい。
まあ、続いての話なんですけれども、前日会に参加する。
おお、
まあ、ゲームマ前日会って至るところでありますから、まあ、ヤポンさんのね、海外交流会とか、うん、中村誠さんの前日会、あとうちもね、コラボと前日会ってやってますけど、うん、でもわざわざ前日から行ってそこでお金使うの、いやいやいや、ゲームマで使うのになんて方、そういった方はですね、有明でしたっけ、
東京有明ベイホテル。
お、それが、カオリンさんとチュパミさん、うん、以前泊まってましたけど。
は
い、かなり、
セクシーなお姉ちゃんもいるし、はい。
セクシーなお姉ちゃんいるのやばいけど。は
い、いますね。
あ、いますよ。
普通のホテルでしょ、
パツパツの姉ちゃんいますので。
うん、たまたまね。
はい、
たまたまね。
はい。
で、まあ、ホテルもね、まあ、近くに実は、うん、まあ、リーズナブルにあるし、あと、東京で言えば、大江戸温泉物語。
うん。
あそこなんかも当日パッと行ってね、まあ、ゆっくり寝るっていうのは難しいかもしれないですけど、
うんうん、
ちょっとリクライニングとかがあって、そこで、お休みになれたりするので、うん、正直前日から行くのも結構視野に入れた方がいいかなとはやっぱ思いますね。
そうですね。うん、で、私のおすすめは、あの、有明ベイホテルもまあ近くていいんですけど、
うん、
スーパー銭湯が OK やったら、お風呂の王様っていうところもあります、
ね。お風呂の王様？
はい。
それはどこ？
大井町。
あー、近場ですね。
近いですね、
大井町も電車ですぐなんで。
それいくらですか？
4000円ぐらいですね。
あー、安っ。
泊まるな
ら。あらー。いや、もうぜひ、これ、やっぱ、当日頑張っていくより、前日から入って、ゲーム会体験して、交流深めて、かつ近場からスタートできるっていう、大きな利点ありますから、あとはもう職場を休めるかどうかっていうところ。
そうです、それだ、
うん、
そこ、
うん、うん。
あ、でも、3連休。
あれでもそう、3連休ですね、今回は。
あ、じゃあいけるんじゃないかな。
わお。
というところが、まあ、長々と言って申し訳ないですけど、準備編でございました。続いて、当日編。当日編ですよ。当日、何を注意すべきかって言ったら、まあ、これ可能であれば会場前から並ぶ、
うん、
これ並ぶべしですね、もうね、
やっぱりそうなんですね、
まあ、予約できていない欲しいものとか、あと予約を受け付けてないけど明らかに人気がありそうなものはもうこれ会場前から並ばないとほぼ手に入らないです。
わかります。しかもね、あの会場前に並んでる時に何を狙ってるかっていうのをみんな話してるんですよ。
ああ、わかる。そう、
それを聞いて聞き耳立って、ああこれいいんだみたいな。
で、並ぶとなんかね、こうお祭り気分みたいな。
あ、わかります。一体感っていうんですか、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
だって1000人規模で並んでるんですよ、会場前に、うん、でみんなでガヤガヤして、
いやみんなボドゲ好きですよ。
そう、みんなボドゲ好きだから、これはね、ぜひ並ぶ、まあ目的なくても友達と一緒にちょっと並んでみようぜ、はい、せっかくだしっていうので いいんじゃないかなと思うんですよね。ただ早く並びすぎるのはやめてください。あの一応ルールにもあるんでね、
うん、あ、うん、そうですね、
そう前の日からとかダメですからね、うん、はい。で当日続いての話はですね、朝一で行列ができるのはどこか、うん、どこに並ぶべきかですけど、あくまで私もみ個人のおすすめとしては、まずやっぱ店舗さんかな、うん、バネストさんとかケンビルさんとか、ああいった輸入品でそこまで数が用意されていない可能性のある人気商品、うん、ここに第一でまず見に行く、うん、であまりにも並んじゃってる場合はもう諦めた方がいいです。
あ、そうなん
です。私何度か経験ありますけど、せっかく30分かけて並んでで完売してたってありますからね、目当てのやつは。そうなったらあーですよ、あ違うとこ行けばよかったってなるので、やっぱそこの瞬時の判断は必要だから、まずそういった店舗さんの輸入品を見に行く、うん、で次に人気サークルの少数販布品っていうのを見に行って、うん、プラス、まあ、他の人でよくあるのは中古販売とか大手企業の目玉品ですよね、うん、っていうところも、まあ、見に行けたらいいですけど、そこはもう絞って、
うん
うんうん、どれが欲しいかっていうのを事前にね、さっきも言ったように調べておいて、まずここ行こうっていう感じですかね、
うん、
はい。そしてですね、当日編、まあ、最後の項目なんですけれども、完売とあっても予約キャンセル分に希望を託す。
ほ
ー、実は完売しました、完売御礼とか札を上げているサークルさんも15時から予約キャンセル分の販売が始まるパターン結構あります、
うんうんうん、
なんで、あーもう売ってないのか、間に合わなかった、残念っつってゲームマーを後にするのではなく、もう何時からこれ予約キャンセル分ありますって聞いて、それにもう一度挑んでみる、
うん、運が良ければ買えるかも。
そう、運が良ければそこでまあ抽選になることもあるし、うん、早いもん勝ちっていうのもあるから、うん、諦めないで頑張りましょうというところですね、
うんうん、
ってな感じでしょうか当日は、
はいはい、
では購入編に移りますけど当日と別にすんのかい、ね、購入編、はい、って言ってもこれはもう簡単です。何を購入するか、どんなゲームなのかをブースの前で永遠に悩まないでいただきたいいや自由ですけどね、自由ですけど、もう私なんかは本当に急いでそこ行って早く買って次のとこ行かなきゃいけないのにこのゲーム何ですかって聞いてる人が、
まあ、結構いらっしゃいます
よ。そう、いいんですよ、ね、ただもうちょっと後にしてって思うの朝一はやめよ
朝一はね、ちょっとね、
朝一やめよってね、まあ自由だからいいんだけど、いやいや全然避難してるわけじゃ避難してるわけじゃないんだけど、って思う。でやっぱりね、今節丁寧に教えたいのが当然サークル側なんで、こうでこうでって言ってて、で結果私買えなかったことありますからね。
あ、そうなん
ですか。諦めて、いやもうその人がもう5分ぐらいずっとそれで話されたから、あもうダメだと思ってそこ諦めて別のところ行って、で戻ってきたらやっぱりもう全部なくなってたみたいな、やっぱあったので、結構開幕はまあ後ろを見てあげるっていうのが参加者としての、うん、まあ気配りとして持ってていいかなって部分ですよね。あと並ぶ際、そのサークルのブースに並ぶ際は他のブースさんの邪魔にならないようにしましょう。
それありますよね。なんか自分が並んでたところが意外とその本当はあんま並んじゃいけないところだったとか、
そう別のブースさんの真ん前とか、はい、これね意外となりがちですね、うん、やっぱ必死でね買いに来ている人は特にですけど、もうどうしても買いたいから見やすく、その私並んでますよってそのサークルのところブワッと並ぶんですけど、まあ隣の人からしたらなんだよみたいな、でこのなんだよっていう気持ちはその並んでる人にではなく、そっちのブース側、サークル側に当たりがちですから。
あ、でも私はあのあれですよ、あの某すごい売れてるサークルさんの隣になった時に、相方のルミさんと共にチベットスナギツネの顔してました。む
チベットスナギツネってムな。
ムなんか何とも言えない顔してますよ、
でも言えないのよね。あちょっとそこ邪魔ですよとかね、あの、まあ、やめてくださいとも言えないし、
まあ、確かにあの並ぶ気持ちも分かりますし、こうこぼれちゃう気持ちも分かります、
だからこれは参加者がその並ぶ際、ゲームの説明を受ける際っていうのはある程度周りに気配りしないと、結構トラブルの原因とかにもなったりもするので気をつけましょうというところですね。
そうですね。で、あとまあもしそうなった時に並んでる最中は他のサークルさんも見てあげてもらえると、
はいはいはい、
まあちょっと心が救われるんじゃないでしょうか。
あの全く見てないとか って結構来ますよね。
気がつくよね。
気がつきますよね。
ついでにちょっと、あ、ちょっと見る、ふーんってだけでもいいから見てほしいですよね。
はい、というところは購入編。
はい。
じゃあ、その他編。
はい。
その他編に移りますけど、はい、疲れた場合、会場で疲れた場合は、キッチンコーナーとか、あと一度会場出ると、結構椅子あります、そういったところで休みましょう。うん。壁際で座ってる人とかいるんですよ。疲れちゃって。まあめっちゃわかりますけど、私もすごい疲れるから。わかりますけど、やっぱ良くないので、下手するとやっぱ怒られちゃうんですよね。って意味では、一回出て休む場所があるんで、無理しないようにする。まあ、体力、まあ大人ですから、ちゃんと計算しましょうっていうところですね。そして、荷物。荷物は郵送できます。
はい。
郵送したことあります？
ありますよ。
お、郵送はですね、意外と混むんだ。
うん、混みますね。
混みますね。
特に16時あたりも激混みになるので、
はい、
できるだけ早めに持っていきましょう。
うん。
私なんかはもう12時とか、やっぱもう郵送が始まったらもうすぐ行ってって感じで、で、一時預かりもできるんですよ、あれ。知らない方結構いるんですけど。
そうなんだ。
そう。
そうなんですか。
だから、あ、これもう郵送します？それともまだ買います？って聞かれるんで、あ、じゃあちょっと買ってくるんで置いといてくださいっていうのできます。
それはどのくらいの時間ですか？
どのくらいの時間？
一時預かりの時間は。
あ、いつでも
いい
です
。別にいつでもいいです。
で、じゃあ、12時に預けて。
だからたまにいるでしょ？ 16 時半ぐらいに会場放送で。預けました。なんとか様、お荷物がそのままでございます。だから預けたまま帰っちゃった人とかね。まあそれも気をつけなきゃダメですけど。何時までにって、まああの要は閉館する何分前までにちゃんとやってねっていうのその場で言われるんで。だからわざわざ大きい荷物ずっと引きずっていくんではなく、郵送するっていう手順を先にしておくっていうのは結構大事です。利点も多いですね。
そうですね。身軽な方が回れますもんね。
で、その時にですね、梱包材も入れておくっていうのは私の一つのコツなんですけど。
すごい。
まず持っていくカバンの中に梱包材を入れます。
え、持ってくんですか？
もちろんもちろん。で、さっき言ったようにほら、傷つかないように。で、カバンから出して郵送する際にその梱包材ごとバサッと入れて、そしたらね、また郵送の際の傷つくのも防げるじゃないですか。段ボールに直で置くんですよ、シュリンクなしで。そんなん、危ない危ない。傷つきまくりですよ。
なるほど。
へこんでたことある？
そうでしょ？そうでしょ？
ショックだったことあります。
だから梱包材はおすすめです
よね。梱包材で、
緩衝材とかないですもんね。
そう。
あると思ってたんですよ、私。
あ、会場に。ナイスナイスナイス。
そうね、なるほど。そういうこともあるんですね。
そうです。
大事ですね。
ね。
っていうところが、まあ、郵送の注意かな。で、続いてのその他編としてはですね、サークルの人、フリスクを常備しましょう。フリスクを常備してください。
それはもしや。
はい。口臭が臭いです。
口臭が臭いって、もう頭痛が痛いみたい。
頭痛が痛い。
いや、私気をつけてますよ。
いや、そう、今のはチパミさんを例に言いましたけど。
そうです、ピロリ菌も除菌したし。
確かにね、いや、そんなことはいいんだけど。結構やっぱ一日中説明し続けると、ほら、お口も。
乾燥してますからね、あそこが。
そうそう
そう。そう、それは私すごい思いました。
だから本人気づかないの。
しかもね、皆さんご飯食べずに。
やっぱりね、私有とか、あとこのゲームどんなゲームですかって聞いた方が、あーって思ってもらったらたまらないじゃないですか。だから、まあフリスクみたいなものを常備しといて、まあちょっとバクって食べて。っていうのは、まあガムはね、さすがに態度なんか悪い感じになっちゃうから、って思う。
いや、もう慣れたら、モールさんがあの、インタビューしたところはみんなフリスク。
最近インタビューするわ、フリスク。あ、どうぞって言って。
でもやっぱりおしゃれなところとかは行くとインタビュー後に、あ、もみさんのど飴あげるとか、
あ、
飴あげるって言ってくるんですよ。あれ私が多分臭いです。宝井さんがやたらくれる。サーシアンドサーシの宝井さんがやたらくれます。
すごいですね、あの、
おしゃれのところに
臭いよって、
おしゃれですね、その言い方もね。
すごいオブラートにやってきますけどね。
大丈夫ですよ、気にしないでください。
はい。そして、その他編、動画撮影とかポッドキャストをやりたい人はちゃんと受付をしましょう。これ許可得てない人います。これ最近特にまあ動画ね、まあ流行ってるというか、まあ一般的じゃないですか。だからって勝手にこう携帯で撮影してたりとか、で記念に友達撮ってんのかなと思ったらいきなり全体撮り出したりとかして、で前問題になってね、で私が怒られましたからね、呼び止められて、そこのって許可もらったのかって、いや許可をもらうとちゃんとタグもらえるんですよ、本当にちゃんとしたのを撮るつもりの方は周りのことも考えて許可はもらってください。
まあ
こう外国の方とかもいるかもしれないですね。全く分かっていなくて、結構 YouTuber の方とか。
海外の人？
海外
の。海外か、はい、これは注意しがたいな。
あ、でも外国の人はもうめっちゃいましたよ。
いましたよね。こうやってやっぱ写真撮ってるんですよ。
まあ、海外はまあ100歩譲って、もう、
もう
仕方ないって思うしかない。もう海外で Twitter で流れるって思ったら別にいっかって思うぐらいで。
そうですね。
まあ、ただ結構やっぱ今はそうかもしれないですね。いいかなってなっちゃうかもしれない。
これもっと厳しくなっちゃうとやっぱり他の人にも迷惑かかっちゃうし。
そうですね。主催側もちょっと、考えなきゃってなっちゃいますもんね。
そうですね。はい、ってところですけど。まあ、ここから先ちょっとカットする可能性あるんですけど、
はい、
あのカップルでイチャつきながら会場回るやつは本当やめてくれ。デート、ゲームはデート。
これカットしないでしょ。言いたいことじゃないですかだって。
そうそうそう、
いや単純に二人聞いてほしかった。
最後に持ってくるってことは。
うん、
いやもう
デート
めっちゃいるよね最近。
いや確かにいますね。
さっきのあれだよ、だからおしゃれしてさ、はい、なんかちょっとミニな、ね、スカート履いて、
そう
超高いヒールで
ブーツとか、それ大変だよって思うわけですよ。大体そうだね、あのイチャコライチャコラしてるわけ。
めちゃくちゃイチャつくの、アンカー腕組んだりとかさ、
そう、うん、
手つなぎながら私有してたりとかしてさ、もうなんなんもう、
なんですね、なんかボードゲームの見方も、あ、なんかふーぐらいですよね。
いやいや、それはもう超偏見だけど、わかんないよ。彼氏がすごい真剣で、彼女が無理についてきた可能性あるけど、もうね、心が痛むから、必死の人たちは。カーボンバッグ入れられちゃうよ。入れる、逆に入れられちゃうよ、カップルごと。うん、持って帰られちゃうよ、ほんと。あ、かあか、カップルでもちょ
っと。ねえ、いやでもそういう方々と来るようになったって。
ねえ。
いや、それは、それはいい。すごい、いや、それはすごくいいことですよ。
すごいですよね。カタログも持ってない可能性だってあるのに、
ねえ、
入り口な、ね、
わかるよ、
買って。
めちゃくちゃ分かる。いや、それは喜ばしい。ただ、いっちゃった じゃん、よ。
イチャつきたいんだよ。
見てる側は。
イチャつきたいんだよ。
イチャつきたいんだよ。
何なんだよ。
今日見るばっかりイチャつきたいんだよ。
これも。
すごかった。すごかった。
踏み座っちゃった。
っていうところが、
はい。
はい、まあ、その大変、
はい、
総くくりでしたけど、はい、一番最後のが一番痛かったのかもしれないですね。はい、というところで、まあもう一日目終わりまして、
はい、
で、まあ二日目になるんですけど、二日目はですね、今回の秋はなんと日曜日、フリーマーケットがありますし、
はい、
チャリティー販売もあります。チャリティー販売ってね、箱つぶれとか、元サンプル品っていうのを安価で売ってくれるっていうのは、あるので、はい、2日目も熱く、
うん、
皆さん集中していただけたらなと思いますね。
はい、
はい、といったところで、まあ、ゲームマーケットの歩き方でしたが、まあ、まとめなんですけど、
はい、
まあ、まとめっつっても、まあ、最後に言いたいこと、怪我はないように。
あ、そうですね、
うん、
うん、
まあ、大きなカバン持っている人もいるし、
はい、
必死でちょっともうほぼ走ってるやんみたいな人もいるので、
うん、
そんなところにやっぱ家族で行く方もいらっしゃいますけど、やっぱお子さんとかね、
うん、
この前迷子になってる方見ましたしね、
うん、
うん、で怪我したら本当いい思い出が台無しになっちゃうから、
う
ん、それはないように穏便に、まあ、みんなで楽しい空間作りっていうのをね、はい、心がけましょう。
そうですね、
うん、
結構風邪とかもらいやすいですからね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、
体調管理とかね、そういうことも、まあ、気になるとマスクしてったりとか、
ね、
っていうことも必要かもしれ
ない、ね、最悪あれですから、あの風邪ひきそうやなって思ったら緑茶でうがいを。
ああ、それ大事ですね、うん、お手洗いとか言ってね、
はい、
緑茶でガラガラペッてやってね、はい、
うん、
うん、っていうところでしょうか、
うん、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんか他に二人言いたいことあります？
ゲームは楽しむぞ。
弱々しい。
弱いな。まあでもやっぱ雰囲気楽しむって大事ですよね。
うん、ああ、もちろん。結構今回の紹介は、まあガチめに行く人向けというか、まあライトからガチめになろうとしてる人に対しての、まあ、ことは多かったんですけど、雰囲気だけ楽しむ。うん、それも大きいことですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
だって、もうゲームはって商品化になるのが、すごい多いなって思ってて、
うんうんうん、一般流通品ね。
そうです、 ですね。で、一般流通品の前になるものを先物買いするっていう楽しみ
があります。あー、それはそうよ。
だからなんか他のその、なんやろ、同時イベントとはまた違った楽しみ方があるのかな、うん。
デザインとかも変わりますよね。
そう、やっぱハピエストタウンとかめちゃくちゃ自慢しましたし、プロポーズもね、やっぱゲットしたのすごいねとか言われたら、うん、へへへってね、作ったわけでもないけど、やっぱ嬉しいですから。
あのリキュールとかも再販終わったのは多分そういうところもあるのかも。
そういうところ、あ、そうですよ。だから発信源としての部分はやっぱね、市場としての、まあ、要になってるのがゲームマーケットなので、まだ参加したことない方もね、ぜひ行ってみたらいいなと思います。一日だけでも全然楽しいですし、途中から来てもね、CU とか、あと大手さんはあの、頒布品結構数用意してるので、全然購入できますから、っていうところでしょうか。
はい。
はい。
はい、では告知の方に入っていきますけれども、
はい、
次回ホラボドはですね、ジェリージェリーカフェ新宿店オープン記念スペシャルでございます。こちらは、はい、我らがケントオーナーが新宿にオープンしました、はい、ジェリージェリーカフェ、まあレセプションパーティーを行いまして、それに私お呼ばれしまして、
はい、
そちらで撮ってきました。
お、撮れたぜ。
そう、オーナーのケントさん、はい、それから代表の白坂 P、
はい、
うん、そして遊びカフェの伊達あずみ、はい、そしていろんなボードゲームカフェの内装を今手掛けている正信さん、
は
い、といったゲストを迎えて、
はい、
みっちり
みっちりと撮ってきたわけです。
そう、家賃の話とか
いきなり来い。
そう、回転費用とかそこら辺もゴリゴリで聞いてきました、はい。
もう気になるところですよ、
ご期待いただければと思います。
はい、
はい、ではいつもの久しぶりに、じゃあチパミさんに言ってもらって、
はい、
今回も終わりましょうかね。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes から送ることができます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはhorabodo、 ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
雑だなぁ。
ご意見ご感想はって言って
ますね。そう、ハフハフハフハフハフって言ってます。何言ってんねん、わたきこ。
もう眠たい。
眠たいの？誰のせいだよ。誰のせいだよ。1時間54分撮ってます。いやー、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。まあ、こうやってチパミさんが出てもらったのも久しぶりなので。
そうですね、はい。
次回、通常回また出てもらえるんですか？
どうかな。
なんでやねん。
やっぱりか
ー。嘘だろー。まあ、直前ですもんね。
はい、後ろでなんかブルブルやってたじ
ゃない。いやいやいや、
もうなん
ブルブルだけやるんだったら、けえへんでは。はい、じゃあ、チャオチャオ言って終わりますか。
はい。
はい、じゃあ、せーの。
チャオチャオ。